突撃瀬戸の元気商店。
こんにちは、井村ひろこです。突撃瀬戸の元気商店は、瀬戸市の商店街にパーソナリティが訪れ、お店の紹介はもちろん商店街全体を応援する番組です。今日は後半西部商店街の葬儀会館ティアをご紹介します。場所ですが、瀬戸市川西町にあります。瀬戸街道に沿って葬儀会館ティア新瀬戸ということで、大きな看板が出ています。そして建物の、ね、上の方にもティア新瀬戸ということで書いてあります。それでは葬儀会館ティア瀬戸南支配人の菅明彦さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今年に入って何か大きなニュースがあったようですが。
はい、先月東証一部に、ティアを上場いたしました。今年のスローガンとしては、目指せ全国制覇で頑張っておりますので、またよろしくお願いいたします。
こちらのティアは、いつ頃できているんですか。
こちらティア新瀬戸の方はですね、平成23年の3月に、オープンしました。で、瀬戸にはもう1店舗ありまして、平成20年12月、新瀬戸より3年前ですね、に瀬戸南という店舗がオープンしてまして、瀬戸には2店舗あるような形になります。基本的には入会金のみの会員制になっておりまして、入会金1万円をいただいた時点で皆様会員様という形でやらせていただいてます。で、会員様になられますと、さまざまな割引が効くという形になりますね。
割引というのは、その葬儀のとか、そういったことの相談会とか、そういうことでしょうか。
そうですね、葬儀もそうですし、法要に関しても一般の方よりは安く会館を借りていただけるというような形ですね。
なるほど。あ、じゃあ基本的に会員の方が利用するという感じになってくる。
ほぼ 90% 以上の方が会員様のご利用をいただいてます。もちろん一般の方がご利用できないというわけではないので、ご安心ください。
さあ、その、会員で入会金を払ってというんですが、直接こちらにお伺いしてっていう形なんでしょうかね。
もちろん来ていただいても結構ですし、あとはご自宅の方にご要望があればお伺いもいたします。
相談される内容についてはどういったことが多いですか。
最近多いのはやっぱりお寺さんのことで迷われている方が多いですね。菩提寺といってお世話になっているお寺さんがないという方も最近増えてきてますんで、どうしたらいいですかというようなご質問が多いです。
そういった場合のアドバイスなどはどんなふうにされてるんですか。
基本的にはその本屋筋なんで、ずっとご先祖を供養してきていただいたお寺さんが、菩提寺になるという形になりますんで、まずはそのご兄弟なり親のご兄弟なりという形で確認していただくというのがまず先決になります。そういった形で特にお付き合いがないというようでしたら、うちの方ではどういったご宗旨ご宗派でもご紹介させていただくような形になります。
そうですか、なるほど。
あとは自由葬という形で皆さん最近よく聞かれるかと思いますけど、そういった形でも特に宗教者の方を呼ばず、音楽をかけさせていただいたり、皆さんでお食事していただいたりという形で送っていただく形もございます。
どうでしょう、最近の葬儀でやっぱりそういう自由葬的なものが増えてきてはいるんですか。
そうですね、昔に比べれば皆さん知るようになったんで、お寺さん呼びたくないっていう方もいらっしゃいます。
最近であったそういったことで、なんか具体的にはどんな感じのがありましたか。
そうですね、ご希望が亡くなった方個人のご希望が、結婚式のような形で挙げられたいという形なんで、キャンドルとか用意してお葬儀をしたこともあります。
どんな風にしたいっていうのがある程度あれば、もうそれに叶えてもらえるというか。
そうですね、もちろん事前に相談いただいていくのが一番いいですけど、できる範囲内で希望に沿うような形でお手伝いさせていただいてます。
いろいろどうなんでしょう、その葬儀に関するこんな風にしておくといいよみたいな、なんかアドバイスがあればぜひお願いしたいんですか。
そうですね、まずはエンディングノートというのもございますけど、基本的にはどなたにご連絡するかというのを決めといていただくと、実際の葬儀の際にはだいぶ連絡が楽になるかと思います。あとは規模ですね、やはり一般の方お呼びするのかお呼びしないのか、そういったところまで決めといていただくと、実際のお葬儀の打ち合わせの際にはスムーズにお話が進んでいくかと思います。
決め最初にこの辺までは決めておいた方がいいというところがあれば。
そうですね、うちではあの生前見積もりといって細かな料金まで決めさせていただくあのサービスをさせていただいてます。まあ、実際の葬儀の打ち合わせ同様あのお見積もり出させていただきますんで、まあ、あの葬儀にかかる費用全般というのが分かってくるんで、まあ、これだけ残しとけば安心というのが分かるかと思います。
見積もりとかもね、生前見積もりできるということなんですけれども、それは、こちらに直接お伺いすればプラッとくれば大丈夫っていうものなんでしょうか。
あの基本的にはいつでも大丈夫です。あのお受けする、まあ、内容によってはあのスタッフがいないとわからない内容もありますけど、一般的な仏式の普通のお葬儀でしたらあのどのスタッフでも対応できますんで、いつ来ていただいても大丈夫です。
皆さん事前相談っていうのは結構いらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、大体の金額を知りたいという方もいらっしゃいますし、細かなところまで決めていかれる方もいらっしゃいます。
実際にはその細かなところ決めていく、そのどんなものがあるんですか。
人数とかですね、そういったところによって品物の数ですとか、あとはご親族の人数によってまあ振る舞われるお食事の数とかも変わってきますので、まあ、そのお食事の種類ですとかお値段、品物に関してもまあ種類ですとかお値段というのを細かく決める方もいらっしゃいますし、だいたいこれぐらいの料金でっていう案内で終わられる方もいます。
なるほど。で、まあ、あと葬儀の具体的な、こんな風に飾ってほしいみたいなところもあったりもするんですか。
そうですね、基本的には祭壇のデザインというのはうちの方では決めさせていただいてまして、まあ、もちろんご要望があればお答えはさせていただくんですけど、まあ、基本的にはのデザインのものに、まあ、好きなお花を足させていただいたりというようなところですね。
そのお値段的なもので、例えば一番低く安くじゃないんですけど、そういったところでできるのはどのぐらいからのものなんですか。
当社ではあの会員様には基本的にはセットなんで、お葬儀に必要なものですね、お棺ですとか霊柩車、そういったものがセットで販売させていただいてまして、あの祭壇の金額だけではないんですけど、最低のセット価格としてから38万円からご用意がございます。
例えばですね、こちらでされた一番そのお金がかかってるって言い方は変なんですが、まあ、人数的なものですとか規模が大きいっていうようなのだと、どのぐらいの人数でどのぐらいのあれだったんでしょうか。
あの500人規模ですね、500人規模の参列で、まあ、ちょっと値段は言いづらいですけど、あの4桁は行ってないぐらいになります。何百万というところ。
でも人数はね、それだけ来ているわけですから、っていうところのかかるところって、ね、なるほど、そうなんですね。いろいろ知識がない状態でですね、突然の何か不幸に見舞われてしまった身内がっていう時には、どんなふうにしていけばいいものなのか、サポートはどんなふうにしていただけるのかのあたりを教えいただきたいんですけれども
。はい、基本的に、病院様で亡くなられた場合ですね、病院様の方からもご案内あるかと思いますが、まずは葬儀社さんに連絡してくださいという形でご案内があるかと思います。そちらは夜中だろうが昼だろうが関係なく、亡くなった時点でそういったご案内があるかと思いますので、まずはその時点で24時間お電話の方は受け付けておりますので、お電話いただければと思います。その後に関しましては、まずはご自宅にお戻りいただくのか、会館の方にお入りになられるのか、そういったところをお電話の時点でお聞きして、だいたい1時間から1時間半ぐらいでご病院の方に私どもスタッフがお迎えに上がれるような状態になるかと思います。
その不幸に見舞われましたということで、その、まあ、こちらのティアさんに連絡をして、まあ、その1時間半程度で迎えに来ていただけるということで、まあ、会館に入りました。その後のことなんかもサポートしていただけるんでしょうか。
はい、基本的には一担当制となってますので、まずお迎えに上がる人間はなかなか急なことで、担当の者が迎えに上がるという確証はないですけど、一般的には各種お迎えから最後まで一担当制でやらせていただいてますんで、まあ、その担当者にご相談いただければご安心かと思います。大きな流れとしては、会館につきましたらまずは時間の決定なんで、宗教者様または火葬場の都合などを合わせて、お葬儀、お通夜お葬儀の日取りを決定させていただきます。その後お葬儀の内容を決めさせていただく打ち合わせ、まあ、打ち合わせの後は、ご用意していただくものなど用意していただいて、まあ、お通夜お葬儀という流れになっていきます。まあ、その間ずっとうちの担当者がついておりますので、わからないことがあれば聞いていただければ結構ですし。
用意するものっていうのはそう、
まあ、一番わかりやすいのがお写真ですね。ご遺影のお写真ですとか、あとはお棺にお入れしたいもの、そういったものをご用意していただいたり、あとうちでは思い出コーナーといってですね、生前ご趣味の例えばゴルフのバッグだったりとかクラブだったり、例えば若い頃のお写真、そういったものも飾らせていただいて、より故人を偲んでいただけるようにご用意させていただいてますので、そういったものもあればご用意してくださいという形でご案内をさせていただいてます。
なるほど、なるほど。なんかすごいなんかあったかい感じがします。とてもお話を伺っただけでも。
そうですね、アットホームというわけではないですけど、なるべくその大切な方を亡くされた方たちのご遺族に寄り添って最後の時を送らせていただくというのをスタッフ一同心がけてやっておりますので。
葬儀以外 の、 その法要ですとか、まあ、ご供養みたいな形のことでされるようなことってどんなことがありますか？
法要の場合は、会館をお貸しするというのが一番大きなところなんですけど、ただ法要をする場合ですね、皆さんにお品物などご用意する場合もありますので、そういったお品物の用意なども受けたまわっておりますし、あとはお供え物ですね、お花ですとか果物、そういったところもご自宅にお持ちすることもできますし、お寺様でやられる場合はお寺様にお持ちすることもできます。またご供養に関しては、基本的にはお寺様と進めていくお話ではありますけども、そういった中でこういった供養がされたいですとか、そういったところがありましたら、そのお寺さんをご紹介させていただいたりですとか、どういった供養がいいのかというところで、最近では樹木葬、そういったものも、ありますので、樹木葬、散骨ですね、一般的に皆さんがわからないことをお教えさせていただいているというところになります。
樹木葬っていうのも初めて聞きましたけれども。
樹木葬というのは墓石の代わりに、木を植えるという形ですね。なんでその木の根元にお骨を埋めていただいて、その木が墓標代わりというところになります。
そういうタイプの方も、選ばれる方も増えているんですか？
ご質問が多くなってるのは確かですね。テレビとか新聞とかでも取り上げられてることが多いので。
なんかそれも新しい感じがしますけど、やっぱりどんどん変わっていってる部分っていうのもやっぱりある。
そうですね、10年でやはり人変わりするというぐらい変わってきてますので、10年前はまだまだ自宅葬も当たり前のように自宅で挙げてた方も、今はもう会館葬がメインになってます。この先10年後どうなるかは分かりませんけど、供養の形もいろいろ変わっていくかとは思います。
なんかいろいろなお別れの仕方だったり、いろいろな供養の仕方って出てきてるんですね。
そうですね、いろいろありますんで、うちでは決めつけは行っておらず、臨機応変にまずお客様第一の目線でお手伝いさせていただいてますので。
例えば他のところでいろいろ葬儀のね、そういったところはまだ他にもあるかと思いますけど、こちらでお願いしたいみたいなことも大丈夫なんで、ティアさんでお願いしたいみたいなことでも。
はい、大丈夫です。基本的には一般的に皆さん、お受けさせていただいてます。ただそのご助会さんといって、皆さん積み立てをされている方が多くいらっしゃいます。そのご助会さんの方ですね、うちの方でもしお葬儀を挙げられた場合になりますけども、解約してをお客様自身にしていただきます。こちらは強制ではないので、解約もしていただいて結構ですよというところなんですけど、そのお積み立てを例えば約2割ぐらい積み立てから引かれて、解約していただくとお手元に戻ってくるような形になります。10万円お積み立てしていただいてたとして、約8万円がお客様の口座に振り込まれます。でその分の差額の2万円ですね、手数料、引かれた分の手数料2万円をうちで葬儀を挙げられた方に関しては、うちのティアの方からご負担させていただいて、お客様にお返しさせていただくというサービスを行っております。ですので他社で積み立てしていただいてても、その積み立てていただいたお金は無駄にならずに、使えますよという形でご案内をさせていただいてます。
どうでしょう、他のところに比べてうちの強みやっぱりここだよっていうところは。
何にも増して一番私どもが気持ちを持たせていただいているのは、日本で一番ありがとうと言われる葬儀社というスローガンを掲げているぐらいですので、お客様の立場に立って、お客様の言うことを理解させていただいて、それを葬儀に反映していくということをまず第一にさせていただいてます。また同じ価格帯 例えばですけど、同じお支払いするお金額が50万円だとして、あのうちと他の葬儀社さん比べていただきましたら、あの私どもの方が間違いなくソフト面でもハード面でもいいものをご提供させていただいているという自負はあります。
今後の何か相談会みたいなこともありますでしょうか。
10月の4日5日で瀬戸南リニューアルオープン1周年記念を、企画させていただいてます。また新瀬戸では11月15日16日で、人形供養の方をやらせていただきますので、また皆さんぜひお越しください。
人形供養など以前にされたことはあるんですか。
毎年1回瀬戸南もしくは新瀬戸どちらかで1年に1回あの会員様向けのサービスというところもありますし、一般の方ももちろん受けさせていただいてますので。
集まっていらっしゃいます。
そうですね、人形で式場がいっぱいになるぐらいは毎回
結構多分困ってる方多いってことですよね。
そうですね、特にあのひな人形とかは数も多いですし。
なるほど。じゃあもうそういう意味でも、じゃあそのついでにあの葬儀に関する相談なんかもできたりもするわけですね。
もちろんご一緒にあのご案内はさせていただいてますので。
わかりました、ありがとうございます。じゃあこういったお仕事をされている上でなんかこう思いですとかそういったものがあればぜひお聞かせいただきたいんですか。
はい、皆さんお葬儀というとやはり縁起が悪いとか、そういったイメージが強いかと思います。ただこういったお葬儀事っていうのは誰にでも起こりうることというのがやはりこの仕事について一番思ったことで、やはり若い方の死に直面したこともございますし、あの悲しむ遺族の姿をずっと見てきたこともございます。そういった中でですね、やはり一人一人それぞれ千差万別、皆さん思い入れが違う方もいらっしゃいますけど、そういった最後のお手伝いをできるということはすごくあの嬉しいことですし、あの大切にしていきたいなと思っております。特にこの仕事ですとやはり家族内に特に密接に関わることが多いので、やはりそういったご縁を大切にこれからもこの仕事を続けていきたいと思っています。
ありがとうございました。放送を聞いているリスナーへ何か一言お願いします。
今ですね、会館の方では皆さんに来ていただいてやはり見ていただくという形が一番分かりやすいと思いまして、皆さんに来ていただいた方プレゼントをご用意して、どちらの会館でもお待ちしておりますので、この放送を聞いていただけましたらぜひあの会館の方に足を運んでいただければと思います。
ありがとうございます。ご紹介しました葬儀会館ティアの詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。